続いて今朝の聖書箇所をお読みいたします。今朝はヤコブ書の4章の6節から10節です。新約聖書の後ろの462ページになります。ヤコブの手紙4章の6節から10節です。お読みいたします。神はさらに豊かな恵みを与えてくださると、それでこう言われています。神は高ぶる者には敵対し、へりくだる者には恵みを与える。ですから神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。双心の者たち、心を清めなさい。嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。このところから神の御前におけるへりくだりと題してメッセージをさせていただきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。この1年の最初の日に礼拝をもって、1年を始めることのできる幸いを神様に感謝したいと思います。皆さんにとって昨年はどのような1年だったでしょうか。特にですね、12月にはクリスマスの初集会が行われ、最後の日曜日の時には洗礼式も取り行われました。新しい年も主なる神様に期待しながら、この個人としても教会全体としても神様の恵みと導きのうちにご一緒に歩ませていただきたいと思います。今朝朝の兄弟も来られて、また12月の時に来られた方々、久しぶりの方々もいらっしゃいますが、感謝したいと思います。一言お祈りを持って始めます。神様、ありがとうございます。この朝ともにこの約部書4章を開こうとしております。どうぞ神様がお語りくださって、あなたの御言葉のその素晴らしさと、また厳粛さを心に留めながら、新しい一年を歩むことができるように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨年2020年の国分寺キリスト教会のこの年間聖句ですね、1月から12月までの年間聖句が箴言の3章の5節から6節でありました。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの道を、あなたの進む道をまっすぐにされるというものでありました。しかもそこからこの進む道をまっすぐにされる主というこの標語といいますか、テーマを掲げてきました。その御言葉のように神様は私たちのこの教会の歩みを導き、進むべき道をまっすぐにされてきたわけです。振り返るならば、どれだけ主が備えられた道をまっすぐにそれずに歩むことができたかと考えさせられるわけですが、そのようにできなかったことも多いわけですけれども、主の憐れみのうちに新年を迎えることができたことは感謝なことであります。少し前からですね、数ヶ月前でしょうか、この2021年の年間聖句ですね、1月から12月までの年間聖句は、どの箇所から聖書箇所からメッセージを取り継いだらよいかということを神様の導きを求めてきました。宗教法人としてのこの全体のですね、年度聖句、4月からの年度聖句もありますが、それとともに国分寺キリスト教会では、これまで皆さん覚えていらっしゃるでしょうか、2018年は箴言の16章9節から 私たちの歩みを確かにする主というテーマで、そして昨年は、ごめんなさい、2019年は詩編の127編1節の、立て上げてくださる主に心を留めるというテーマでありました。主が立て上げるのでなければ立てる者の働きが虚しいというその御言葉ですね。新街道建設とのこの関わりから、この建物だけでなく、このキリストの体なる教会そのものがこの立て上げられていくということを願ってですね、御言葉とテーマを選ばせていただいたわけです。特にこの昨年の国分寺キリスト教会の歩みを振り返って、この今年2021年私たちはこのどうあるべきかということをどうしてもですね、分かち合いたいと思い、今年はこの訳部書の4章の6節から10節、特にこの10節を中心的な御言葉として、神の御前における、へりくだりというテーマですね。今日の宣教題にもありますが、神の御前におけるへりくだり、神様の前にへりくだるということを今年新しい年の、テーマにしたいと考えております。しかもこの明後日ですね、3日の日曜日の礼拝も今日の箇所のテーマと、関連がありまして、やはりこの謙遜へりくだりということをこの私たちは考えたいと思い、日曜日はですね、ピリピ書の2章の前半を開く予定にしております。元旦からですね、少し重い内容になりますけれども、ご一緒に考えていきたいと思います。ヤコブの手紙はこの行いを強調している書物であると言われます。この手紙全体が私たちのあるべきこの姿だけでなく、私たちがこのどうすべきかということも具体的に書かれているわけですね。神様の前にどうあるべきかということも大切ですが、どうあるべきかということがそのままどうすべきかという実際の行動へとつながっていくわけです。この4章においてヤコブは数々のこの率直なですね、ストレートな言葉を書き記しました。今日のメッセージのタイトルにもありますように、神の御前におけるへりくだりということも、このヤコブがこの手紙の読者に願ったことであり、また私たちにも願っているあるべき姿です。この4章の6節から10節には特に3つのことが書かれているわけですね。到底この神の御前におけるへりくだりというタイトルだけでこの6節から10節までを網羅することはできませんが、その中心的な御言葉の10節が神の御前におけるへりくだりということです。今朝はですね、この読んでいただいたのは6節からですが、7節をまず見ていきたいと思います。ご覧ください。ですから神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります、とあります。ヤコブはこれまで語ってきた内容を受けて、このですからと書いているわけですね。それまでのことを簡単に説明するならば、私たちはこの神様ではなく世を愛してしまうようなものであるにもかかわらず、神様はこのようなものを引き続き憐れんでくださり、愛してさらに恵みを注いでくださるお方です。昨年の1年間を振り返るときに皆様そう実感されると思います。神様の恵みによって救われたクリスチャン、信仰者は恵みに恵みを与えていただいているわけであります。私たちはどのように歩んだらよいかということがこの箇所にもですね、書いてあるわけです。聖書の他の箇所を読むと、いろんな私たちの実践的な歩みについて書かれているわけですが、この4章7節以降もですね、その歩みの一部が書かれているわけです。まず7節をご覧いただきたいと思いますが、神に従うということですね。この手紙はこの各地に散らばっていたこのユダヤ人クリスチャンたちにまず当てて書かれた手紙であります。ですからこのユダヤ人であって彼らが神様の恵みをいただいてこのクリスチャンになった人たちであります。ユダヤ人というのは現代でもそうですけれども、この旧約聖書あるいはこの旧約聖書の一部を信じておりますが、その中に書かれているこの約束のメシアキリストをこのあのナザレのイエス様であると受け入れることができない人たちですね。私たちは約束された旧約聖書に約束されたメシアである救い主をあのベツレヘムにお生まれになられたナザレのこのイエス様をメシアとして キリストとして救い主として信じているものであります。そのような彼らでも、このユダヤ人の中にでもですね、この中にはイエス様を信じて救われた人たちがいました。それは新約聖書時代でもですね、使徒の働きを見るとユダヤ人たちがイエス様を信じるに至りました。イエス様の弟子たちも何人かそうですけれども、ユダヤ人クリスチャンであります。そのようなユダヤ人クリスチャンにとって神様に従うということは、この全ての祝福の原点でありました。彼らの先祖は昔エジプトで400年の間奴隷でありましたけれども、神様はこのモーセという指導者を立てて彼らをエジプトの地から救い出してくださいました。まさにこの出エジプト、その出来事については出エジプト記に書かれているわけです。しかし、そのエジプトから救い出された民はアラノの旅をするわけですが、カデシバルネアという場所でこの申命記1章を読みますとありますが、そのところまで来た時に約束の地まではほんの目と鼻の先であったにもかかわらず、この登っていきなさいという神様の言葉に従わず、その地の住民を恐れてしまったわけであります。そしてその結果、彼らはアラノをさまようことになりました。そしてこの多くの人たちがアラノで滅んでいくという記事が書かれていますし、実際約束の地に入ることができなかったわけです。20歳以上の男性の中で約束の地に入ることができたのは、皆さんがご存知のようにヨシアとカレブしか入ることができなかったわけですね。教科学校のお話でもこの箇所が取り上げられることが多いと思いますが、ここでの問題はやはり神様に従わなかったということでありました。約束の地に入ろうとしていた人たちにモーセが繰り返し語ったことはこういうことです。あなた方の神主を愛し、心を尽くし、命を尽くして仕えよという命令にあなた方が聞き従うならというような内容ですね。申命記の11章などに書かれています。すなわち神様に従うということが、その地で彼らが幸せに生きるためのこの絶対条件であって、神様が約束してくださった全ての祝福をこの受ける道であったのです。ヤコブはここでこのイエス様をメシアとして信じて、救われたクリスチャンに対して神に、従いなさいと命じました。やはり神様に従うということが神様の恵みを受ける道であり、この地上において彼らが全ての祝福に預かる条件でありました。神様によって救い出されて、十字架の尊い贖いによるわけですが、神様の恵みを受けた者は今度はですね、神様のために生きるようになりました。自分ではなく神様のために生かされ、神様を愛し、神様のご栄光のために生きるようになったのがキリスト者、クリスチャン、私たちであります。それでもなお私たちはこの地上にあってはやはり完全ではないために、信仰を持って歩んでいたとしても、この肉の性質といいますか、古い自分がですねあります。それいつもこの自分を中心に考えてしまうこと、自分の益を求めてしまうこと、自分の欲望をですね満足させたいという傾向がどうしてもあるわけです。さらにこの7節を見ていただきますと、神様に従うということだけでなく、この悪魔に対抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますとあります。神様に従うということと、この悪魔に立ち向かうということが、この密接に関係しているわけですね。一つはっきりしていることは、神様がこの悪魔を作ったのではなく、作られた人間が神様に背いたように、サタンも悪魔も最初は神様に仕える天使でありました。ルシファーと言われることもありますが、同じように彼は高ぶって、自分も神のようになりたいと思い、神様に反逆した存在となったわけです。最初の人、アダムとエバは、悪魔ですね。創世記では蛇とはあるわけですが、それに騙されて罪を犯したので、神様からそのエデンの園を追放されました。 それ以来人類はこのずっと罪の支配の中に置かれるようになりました。すべての人は生まれながらに罪の性質を持っています。人間は生まれながらこの罪の奴隷なのであって悪魔に誘惑され罪を犯してしまうという現実があります。この明確に区別したいことは、悪魔サタンは一人であってその手下といいますか、で働くのが悪霊たちであります。悪魔はサタンは例えば私たちのさまざまな分野に働きかけて誘惑します。誘惑そのものは罪ではありませんけれども、誘惑に負けるとそれは具体的な罪になります。あるいはサタンは私たちの人生に起こるさまざまな試練を用いて誘惑することもあるわけですね。ヤコブ書を見ますと、試練もまた誘惑も同じ言葉が元々の言葉で使われているわけです。もちろん全ての試練がサタンの誘惑であるとは言えませんが、人間関係やあるいは教会の中にも問題をもたらそうとするのがサタンであるわけです。私たちは昨年この主に礼拝の中で第一コリントを学んできたわけです。また今年もですね、新しい年を迎えて第一コリントに戻っていくわけですが、コリントの教会にはさまざまな課題や問題がありました。聖書はこういう創世記から黙示録に至るまでですけれども、決してですね、このきれい事ばかりを書いているのではなく、人生の、人間のですね、弱さ至らなさ、罪深さをもはっきりと書いているのがまさにこの聖書であります。実際にコリントの教会にはさまざまな問題が課題がありました。それらすべてがこのサタンのせいだと言い切ることはできませんが、サタンは実に巧妙ですし、このコリント人への手紙、コリント書を読むと、このサタンの誘惑だけでなく、この人間の罪のゆえに、高ぶりや高慢のゆえに起こった問題もあります。コリント書を見ますと、パウルは名指しで非難している箇所もあるわけですね。コリント書だけではありません。このようにサタンは私たちが神に従わないようにと、あの手この手を持って誘惑してきます。ですから私たちはこの悪魔に立ち向かうわけであります。そのためにまず私たちがこの神様に従うということが求められています。もちろん私たちの力では悪魔に立ち向かい対抗することはできません。神様に従い、神様の力をいただいて、そして私たちのうちに住む聖霊なる神様に信頼して、そして悪魔に対抗し、立ち向かうわけですね。神様はそのために神のすべての武具を与えてくださいました。エペソ書の6章を読みますと、そのことが書かれています。中でもサタンの悪魔の策略に対して固く立つことができるように、御霊の与えてくださる剣である神の言葉を私たちに与えてくださったわけですね。まさに神の御言葉こそが御霊の与える剣であります。攻撃のために剣を用いるということですね。今、子供たちの間でブームになっているものがありますが、具体的な名前は申し上げませんけれども、神の言葉は御霊の与える剣です。この剣を持って悪魔に立ち向かっていくならば、悪魔は逃げていきます。御言葉によるこの勝利ですね。イエス様も皆さんがご存知のように、アラノの試みにおいて御言葉を持って勝利されました。私たちはこの武具を受け取っているでしょうか。エペソ書の6章の10節には、主にあってその大能の力によって強められなさいと書かれています。自分の力で自分で強くなりなさいと聖書は書かれていないんですね。じっくり丁寧に読むとですね、主にあってその大能の力によって強められなさいというふうに書かれています。私たちは弱い存在です。ですから神の御言葉を心に蓄え、御言葉によって神様の力によって強められるということがここで求められているわけです。さらにこの8節を見ていただきたいと思いますが、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。ふた心の者たち、心を清めなさい。神に近づきなさいという勧めは、この手紙の読者たちにが、このある意味でですね、神様から多少離れていた 状態にあったことを暗示しているのかもしれません。神様と世の中間に自分を置いてどっちつかずの状態にあったのかもしれません。一応この神様から遠く離れてはいないという場所に自分を置きつつも、まあ、世からの誘惑があればそれらに引きずり込まれていくような位置に自分を置いていたのかもしれません。まさにこの先ほど申し上げたコリントの教会のクリスチャンたちもそうでありました。そのような彼らにヤコブは神に近づきなさいと言います。神様とのより親しい交わりを、この関係を読者に求めたわけですね。御言葉に聞き、神様に祈り、神様に従う生活を送るならば、その人には素晴らしい人生、約束が与えられています。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますということですね。ある人はこれを読んで、人間が近づくのが先なのか、人間が神様に近づくのが先なのか、神様が人間の側に近づいてくださるのは先ではないかと思うかもしれません。しかしここはですね、いわゆるこの救いに関してのこの関係を述べているのではなく、ここで述べられていることはクリスチャンがですね、信仰者が悔い改める時のこの祝福をここで述べているということですね。私たちが悔い改め神様に近づくならば、神様も近づいてくださるということです。ある、そうですね、確かにこの救いということに関しては、まず神様がさまよっていた私たちに目を留めて、イエス様の十字架の贖いを通して私たちの方にまず近づいてくださったのが、まさにそれが福音ですね。そして罪と死と滅びから救ってくださったのが神様です。そしてそのことを踏まえて、今度は神様の恵みによって救われた私たちが神に近づきなさいとここで勧められている、命じられているわけです。神様に近づき、神様が近づいてくださるというのは、まさに神様との親しい交わりの関係に、入れられるということですね。悪魔はさまざまな方法で誘惑してきますが、その誘惑に負けて罪を犯すと神様から離れてしまいます。神様から離れるとこの世に妥協し、自分勝手な生き方に逆戻りしてしまうわけです。それは一見楽しいことかもしれませんが、実は虚しいことであります。人間にとって最も幸いなことは、神と共に神の御そばにいるということですね。後で開いていただきたいと思いますが、詩篇の73編の28節には、本当に私たちにとって最も幸いなことは神と共にいること、神の御そばにいること、もっとよく言うならばですね、神様の本当に御翼の影のうちにと安らがせていただくということです。なぜならば私たち人間はそのように神様によって作られているからです。ご自身の形に神様は私たちを作られました。ですから神様に祈るということ、神様を愛し神様と交わる存在として私たちは作られています。神様と共にいるとき、神様の御そばにいるとき、私たちは本当の喜びと生きがいと平安を実感していくわけですね。ところでここではこの8節では、手を清めなさい、双心の者たち心を清めなさいとあります。8節前半とどのような関係にあるのかを考えてみたいと思いますが、つまりイエス様を信じた後に行っているこの罪の行いということですね。彼は確かにイエス様を救い主として信じていました。それにもかかわらず彼らの行いは神様の御心にかなったものではありませんでした。信仰に行いが、真実の行いが伴わなかったわけです。私たちはイエス様を信じてクリスチャンとして歩んでいったとしても、罪を犯してしまう弱い存在です。でもここではそうした罪を悔い改めるようにと言われているわけです。その場合この手というのは、まさにこの私たちの行いを表していると言えます。そしてイエス・キリストを信じて救われたものであるなら、そこには当然ですね、良い行いが伴うはずなのに、そうでないならそれらが清められなければならないということをヤコブはここで語るわけです。また心を清めなさいとあります。私たちの思いや 私たちの動機、私たちの考えといったこの内側ですね、内側が清められるということが必要です。確かに私たちはこの立場としては、すでにイエス・キリストを救い主として信じる信仰によって罪が許され清められ、神様の御前に正しいものと認められました。そういうものとされたわけですね。それを踏まえた上でヤコブは神に近づきなさいと言いました。神様に近づくものとされた私たちは、この神様の御心にかなった心と行いを持つことができるように絶えず清められ続けなければならないということであります。私たちの動機やあるいはこの考えはどうでしょうか。ヤコブはここで読者たちに向かって、この罪人たちとか双子心のある者たちと言っています。少し前の方になりますが、4節の前半では低層のない者たちと同じく厳しい言葉を語っています。少し厳粛な言い方かもしれません。しかしこうした厳しい言葉を持って、彼らのこの心の目を開かせることによって、こう開かせることが目的でありました。手を清めること、心を清めることが命じられています。詩編の24編の4節には、手が清く心の澄んだ人という表現がありますように、手とは本当に外側の行いのこと、そして心とはこの内側ですね、心の中の状態を指します。つまりこの神様に近づくということは、私たちのこの手足の具体的な用い方に現れていくものですね。自分の体を神様に喜ばれることのために用い捧げていくということ、そして単にこの外側の行動がそうあればよいというのではなく、その心の思いや動機がまた考えることにおいて、神様の御前に後ろめたいものがないように、ただ神様に向かうものであるように、そして神様に近づくようにと言われています。そして少し、変化を遂げるわけですが、9節を見ていただきたいと思います。嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。この9節だけを読みますと、何をヤコブは語っているのかと問うかもしれません。まずこの9節を考える前に、開かなくて結構ですが、第一テサロニケの5章の16節から18節には、これは姉妹も受洗の証をされて、その中でも引用されていましたが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることとあります。この第一テサロニケの5章と、そして今のヤコブ書の4章9節を読みますと、何かこのここで正反対のことを言っているように感じるかもしれません。なぜならヤコブはパウロのようにいつも喜んでいなさいとはここでは言わずですね、4章9節、喜びを憂いに変えなさい、嘆きなさい、悲しみなさいと語っているからです。聖書は矛盾しているのでしょうか。そうではありません。ヤコブが語っているのは、この自分の内側ですね、内面を正直に見つめることのゆえにこう命じているわけですね。ヤコブの教えはイエス様のこの教え、三条の説教につながっていくといいますか、ヤコブがどれだけイエス様の三条の説教のことを意識しながらこのヤコブ書を書いたかどうかということは別として、イエス様は三条の説教でこう言われました。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからです、と5章またい5章ですね、あります。心の貧しい者は幸いですとイエス様はおっしゃいました。自分はどうしようもない罪人であり、自分では自分を救うことができない、神様の助けなしには生きることができないということを認めている人が、まさに心の貧しい人ということですね。一般社会で使われるところの心の貧しい人という意味とは正反対ですね。このような人は神様に心が、思いが向かいます。神様助けてください、 このような哀れな私を救ってくださいと祈らずにはいられません、まあ、そのような人が幸いであるということですね。ルカの福音書18章でイエス様は祈るために宮に登った2人の人の話をされました。パリサイ人と主税人です。パリサイ人は立って心の中で自分を正しいものであるかのように祈りました。ルカの福音書18章です。それに対してこの主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせずに自分の胸をたたいていました。神様、罪人の私を憐れんでください。主税人とパリサイ人、この二人のうちどちらが義と認められて家に帰ったでしょうか。パリサイ人ではなく主税人でありました。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからであります。ヤコブはここで、嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさいと語っているのは、自分の罪を悲しみ、神様の前に心が砕かれて、神様にこの許しと救いを求めるようにということをここで語っているわけですね。そして、まあ、今日のといいますか、今朝の、そしてこの1年の年間聖句の箇所をご一緒に見ていきたいと思いますが、こうあります。主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいますとあります。先ほどお読みしました8節の神に近づくということも、そして、ごめんなさい、7節の神様に従い悪魔に対抗するということも、8節の神様に近づくということ、そしてこの10節の主の御前でへり下るということも、決して別々のことではなく、すべてがこのリンクしているといいますか、関係、性を持ったものであるということですね。今私たちクリスチャンに求められているのは、主なる神様の前にへり下るという姿勢ではないでしょうか。クリスマスのことを思い起こしていただきたいと思いますが、救い主であるイエス様は謙遜の限りを尽くしてこの世にお生まれになりました。神様の栄光を捨ててまで、この暗闇の世界に世の光として、救い主としてメシアとして生まれてくださったわけですね。幼子として、赤ちゃんとして、ね、しかも家畜小屋寝かされたところが会話受けでありました。しかもイエス様は成長されてから人々を招き、このようなことをおっしゃっています。よく引用されるところですが、マタイの福音書11章28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとおっしゃいました。この箇所はよく引用されます。そして有名であります。その後の29節を読んでいきますと、こうあります。私はイエス様ですね、私は心が柔和でへり下っているからと語られました。イエス様ご自身がですね、ご自分のことを心が柔和でへり下っているからとこの宣言されたわけですね。私たちはいかがでしょうか。自分で自分のことを心が柔和でへり下っているということのできる方はいらっしゃるでしょうか。イエス様は救い主であるからこそ、また私たちのようなものを招いてくださるからこそ、そのように宣言できるお方だからこそ、私たちはこの招かれたものとして、既に尊い御救いを扱ったものとして、このお方の模範に習うわけですね。もう一度私たちは昨年のことを振り返ってみたいと思います。昨年新会堂が完成し、2月には新会堂のこの剣道式も行われました。新しい歩みが始まったことは感謝なことであります。本当に私たちは剣道式を通して、日ごとの礼拝を通して神様にご栄光をお返ししてまいりました。それと同時に、この新会堂建設に伴ってさまざまな課題もありました。第一コリントを学んでいる最中に、私たちはいろいろな課題があったわけですが、私たちは神様の御前においても、このお互いの間においても、実はこの日曜日のフィリピ書2章にもつながることですが、やはりこのへり下りといいますか、謙遜が必要であるということですね。たとえ自分の意見とは違った方向に神様は導いてくださったとしても、 たとえ私たちの思うように物事が進まなかったとしても、祈りつつ神様が決めてくださったその導きに従っていくという信仰、神様の御心に対するこの従順、そしてこの減り下りというものを持つ必要があるわけですね。本当にですね、この神様の前に減り下るならば、私たちは神様に対する、神様ご自身に対する姿勢と、そして他のクリスチャンに対する姿勢や言動が変えられ整えられていくということですね。私たちはこのことを新年のテーマにしたいと思います。これ一つの本を紹介したいと思います。アンドリュー・マレーという方がいろんな信仰書、分かりやすい信仰書をたくさん書いています。なんとかの奥義シリーズという中で、まさにこの今日私たちが開いたこの謙遜というもののことについて書いています。もちろんピリピ書2章についても彼は分かりやすく書いているわけですが、少し紹介したいと思います。こうあります。イエスが人との関わりにおいても神様との交わりにおいても同様に謙遜であられたのは、この謙遜が一時的な感情ではなく、その全生涯を通してのスピリットであったゆえであった。主はイエス様はですね、ご自分が神様が作ってくださり愛しておられる人類のための神のしもべであることをよく心得ておられた。その当然の結果として、彼はイエス様ですね、ご自身を人々のしもべ、ご自身を通して神様が愛の技をなさるための人々のしもべと考えておられたのである。彼は一瞬といえどもご自分の栄光を求めたり、あるいはご自分を弁護するためにその力を主張されはしなかったと、こういうふうに続いていくわけですね。また日曜日にもこの本から少し引用して紹介したいと思いますが、この10節の後半、そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます、減り下るものを高くしてくださるという約束は聖書の他の箇所にもあるわけです。皆さんと最後にご一緒に開きたいと思います。第一ペテロの5章の6節です。新約聖書後ろの方になりますが、ヤコブの後ですね、ヤコブよりもあと471ページをご覧ください。471ページですね。ペテロの手紙第1、5章の6節です。お読みいたします。471ページの下の段ですね。ですから、あなた方は神の力強い御手のもとに減り下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいますと言います。最後になりますが、ヤコブは今朝の箇所で主に3つのこと、もっと細かく分ければもっとありますけれども、第一に、この7節、神に従いなさい、悪魔に立ち向かうということもそうですが、2つ目は神に近づきなさい、そしてこの10節にありますように死の御前で減り下りなさいと命じました。死の御前で減り下る時に、主が私たちを高くしてくださるという約束、嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさいとヤコブは語ります。嘆き、悲しみ、泣くことも私たちキリスト者にとって必要なことですね。自分を正しく見つめるということ、御言葉の光に照らされる時に、つまりこの自己吟味をするということですが、私たちは自分の姿に絶望してしまうかもしれません。しかしそのように私たちの肩をですね、軽く叩いてくださって、大丈夫だ、私があなたと共にいると、イエス様が声をかけてくださり、私たちを起こし引き上げてくださり、まさにこの恵みの高き根へとさらに引き上げてくださる、導いてくださるのが私たちのイエス様であるということです。新街道建設が終わり、新街道が完成してから1年が過ぎました。さらに私たちはこのキリストの体の教会ですね、神の家族である教会がさらに立て上げられていくことができるように、私たちは1年を通じてですね、祈っていきたいと思います。そして祈るだけでなく、私たちはこのイエス様の姿を模範として、神の前においても人の前においても 謙遜を身につけさせていただきたいと思います。私たちに求められているのは当然のことですが、頭なるキリストに、イエスキリストにしっかりとつながっていることであり、このイエス様によって私たちがさらに形作られていくということです。皆さんの新しい年の歩みがさらに神様によって確かなものとされますようにお祈りしたいと思います。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。新年の御言葉としては重い内容だったかもしれませんが、神様の前にへりくだるということ、もう一度この朝私たちにお教えくださってありがとうございます。何よりも誰よりも救い主イエス様がその模範を私たちに示してくださっていました。私たちはイエス様のように全てのあらゆる点においてへりくだるということができない自分自身を思わされますが、しかし私たちのうちに働く聖霊の働きによって、御業によって、さらに私たちを神の前にも人の前にもへりくだる思いと心をお与えください。そしてあなたが愛してやまない教会をこの新しい一年も育み成長させ、いよいよあなたの御心にかなった群れと引き上げてくださることを感謝いたします。この一年も本当にどのようなことがあるでしょうか。いまだにこの中にありますが、すべてを支配しておられる神様に私たちは信頼し委ねていくことができますように、どうぞよろしくお願いいたします。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。